おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ヨーロッパの哲学者であるドイツのマルクス・ガブリエルさん。その方がお書きになりました。つながりすぎた世界の先に PHP 新書の方から出ております。非常に読みやすいんですけども。ちょっとやっぱりヨーロッパとギャップがありますもんですから、時々はてなと思うところが。はい、で、このガブリエル・マルクス君が、今度のつながりすぎた世界の後にやってくるポストコロナの時代に日本に対して何を期待しているのか、これをヨーロッパドイツ人のマルクス・ガブリエル君のポジションから見ると米中そっくりの国じゃないか、対立するっていうのはポーズで行っているけども、これくらい二択にはないんだという、自国優先主義、そんなことは当然だ、この米中にとっては、うん、でアメリカとは日本はうまくいってると、
はい、
それとかな、大谷翔平ってショックだよな、
すごい選手が現れましたよ、
ちょっとな、
この
あたりもね、皆さん、私アメリカを少し動かしてると思いますが、うん、大谷翔平っていうあの人物が大注目を、これはベースボールにおける野球っていうのが、勝っちゃってるんじゃないか。
ベースボールにおける野球？
ニューヨークの新聞が書いたんだよ。日米で首位を争ってワールドカップで戦った時に日本が優勝したんだ。
はい、
王監督でしたよ、その時。はい、その時にトップ見出しで載ったコメントが、アメリカ人はうまいこと言うな。ベースボールは野球に負けた。これ何か言ったら、バントをするなんて誰も考えない、メジャーリーグでは。でもワン・フォー・オールっていうことを日本人は考える、チームワークっていうこと、
はい、
体格にしろ筋肉量にしろ文化にしろ勝てるわけがないよね、
うん、
だって筋肉量抜群のアフロアメリカンの人たちとか、アラブアメリカンの人たちとか、ホワイト系のアメリカの人たちがいるわけだろ。この人たちはやっぱりベースボール文化圏の人じゃない、
うん、
それが野球っていう文化圏の日本になんでホームランで負けるんだ。まあ、そのもちろん上半期だけですけど。
まあでも大谷選手は見ていても、
うん、
アメリカ人に見劣りしない体型と、
うん、
性格的なおおらかさと、
うん、
兼ね備えてますよね。
大谷って、彼どちらかとバッターボックスに結構のんびり入ってるもんな。
はい。
あんまり切羽詰まったもん感じない。
はい、はい。
で、今、アメリカの人たちが何に注目をしてるか。
うん、
それは、目付けと間合い。
目付け？
うん。あの、顔に力を入れないの。
はい。
もう一つが間合い。
間合い。
ディスタンス。でもこれは、ジャパニーズディスタンスなのよ。
うん、
間合いと目付け、
はい。
この間合いと目付けの重大さを一番最初日本の格闘技の世界で言った人が宮本武蔵なのよ。
ああ、随分遡りますね。
そうなんです。日本人の体の使い方の中にあるとある武道のセンスっていうのを持ち込んだ大谷が。うん、
はい、
で、ああいう怪記録を残せるとしたら、向こうは絶対そこを調べてくる。
待って、間合いと目付けっていうのは、うん、徹夜論ですか？
徹夜論ですか？あ、ごめんなさい。これガブリエル君書いて
ない。ガブリエル君じゃないですね。
う
ん
う
ん、
で、
はい、
ガブリエル君言ってるんです。日本っていうのは、対立する両国、米中にとって便利な国なんだって。
うん、
今、米、アメリカと、もう一つ、日本のことを横目で見てる大国があるとすれば、アメリカと最もよく似た中国だ。で、ガブリエル君が言ってるのは、もう本当に、誠にその通りなんですけど、中国っていう国を、とにかく冷静に見てみよう。まず中国は感染症から宇宙開発まで、危機に完璧にうまくできてはいない。どこかでけつまずいてる。なるほど、その後 COVID-19 はうまく抑え込んだ。宇宙開発もいいところは行ってる。だけど、どうしてもうまくいかないところが中国にはある。うまくいってるところはなるほど習近平のお手柄かもしれない。でも、 誰も言わないけどそう思ってるよね。また新しい感染症が中国から世界へ。これはあり得ることではないだろうか。これどうしてかというと、実はですね、餓死者が出るぐらいの食料的危機っていうのを中国は毛沢東の時に体験してるんです。死者数千万人って言われる餓死者を出したって、それも一生懸命隠しながら習近平は栄光ある中国を夢見て一生懸命頑張ってるんです。でも中国人民は飢餓の体験を忘れていないんです。で、食べることは絶対の条件ということを中国人民は知りながら、食料生産に関しては大幅に落ち込んでる。ここには農作物を作る大地と、それを耕す農民の両方を失いつつあるんです。中国はこの危機を持っている。これをガブリエル君がすでに見つけ出して、いやー、この辺り面白くなるぞ。この続きまた明日のまな板の上で。